シティガイド高山。シティガイド高山のコーナーです。この時間は8月9月は飛騨を丸ごと多文化な月間ということで、農務課の丸山浩一さんにご出演いただき、飛騨を丸ごと多文化な月間をテーマにお話しいただきます。丸山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時期に飛騨を丸ごと多文化な月間としてキャンペーンを行っているのはどのような理由があるんでしょうか？
はい、春夏秋冬、飛騨地域ではいろいろな農産物が収穫されていますが、特に夏から秋にかけては飛騨野菜の2大品目であるトマト、ほうれん草の出荷が多い時期でもありますし、それ以外の地元の野菜だとキュウリ、ナス、スクナカボチャ、果物だと桃、メロン、ワセリンゴなど収穫される品目数が最も多い時期であります。暑い8月はみずみずしい野菜果物が欲しい時期、少し涼しくなる9月は味の濃い旨味が乗った農産物が収穫されることもあり、本当に飛騨の農産物は美味しいなと思う時期でもあります。そんな地元の農産物を皆さんに食べていただきたいということで始めました。
わかりました。本当に飛騨の農産物はみずみずしくて美味しいですもんね。そんな飛騨の野菜果物は地元だけでなく全国にも出荷されているんですよね。
そうですね。ほうれん草、トマトは主に関西圏、中京圏などに出荷され、一部首都圏にも出回っております。この時期、関西圏ではこれら2品目は飛騨産が半分以上を占める状況になっています。もしこの時期に大阪や名古屋に行かれてスーパーに行く機会がありましたら、ぜひ野菜売り場を見てください。飛騨の野菜が販売されているのを普通に見られると思います。
はい、さて飛騨を丸ごと多文化な月間ですが、もうおなじみになっていると思います。今年で何年目になるんですか？
今年で16年目を迎えます。この取り組みは平成19年に地元の農家さんの有志の皆さんが飛騨の農産物をもっと味わってほしいと活動されたのが始まりです。
はい、
その後平成22年には高山市地産地消推進会議が立ち上げられ、取り組みを引き継ぎました。農家さんだけでなく飲食や商工業者の方々、旅館やホテルの方々など参画の輪広がっています。
10年以上続く取り組みなんですね。改めて飛騨を丸ごと多文化な月間とはどういった内容なのかご紹介ください。
はい、先ほど申し上げたように、今はたくさんの飛騨の農産物が店頭に並ぶ時期です。この時期を飛騨を丸ごと多文化な月間として、農産物を作る人、使う人、食べる人、みんなで高山の地産地消を盛り上げていく取り組みを行っています。特に日頃飛騨の農産物を活用して見える飲食店、宿泊業などの方には、飛騨を丸ごと多文化なサポーター店となっていただき、地場農産物を使ったメニューの提供や地元食材の特設販売コーナーの設置など、各店独自での地産地消が進められています。
はい、現在どれくらいのサポーターがいらっしゃるんですか？
現在のところ229の店舗団体がサポーターとして登録してくださっています。
はい、
サポーター店舗には飛騨を丸ごと多文化なのポスターとチラシを設置していただいております。
229のサポーターということで、多くのお店団体が取り組みに参加されているんですね。地元の農産物がたくさん紹介されるということで、地元の方だけでなく多くの観光客の方にも飛騨の食材をアピールする機会にもなりますよね。サポーター店舗の皆さんは地産地消への関心というのは高いんでしょうか？
そうですね、地産地消の取り組みについて皆さん方がどのように考えて見えるか、今回ホテル、飲食店、スーパーなどのサポーター店舗を対象に地産地消に対する意識調査を行いました。
どのような結果でしたか？
まずびっくりしたのは、地元産が多少値段が高くても購買するとした割合が 89% もあったことです。それは一番に新鮮で美味しいこと、次いで地元の旬を感じられること、 安全安心だからということで購入され、それらをお客さんに提供いただいているということでした。
店舗の皆さんは地元の良さを理解していらっしゃって、積極的に地元産の農畜産物を購買していただいてるんですね。
本当にありがたいことです。次に地産地消を進める上でどのような取り組みに重点を置くべきかお聞きしました。その結果、学校給食の現場での推進が一番で、次いで量販店での販売を重視、食文化の伝承と続きました。
はい、
学校給食や家庭で美味しい新鮮な地元産を食べて、それが身近なところで作られていることを学ぶことが大事であることを改めて皆さんに教えていただいた思いです。
これからサポーターになりたいお店の方、まるごと食べんかなのチラシが欲しいというお店の方はどうしたらよいでしょうか。
はい、サポーター店加入申込書をご提出いただければ、サポーター店の認定後ポスターやチラシをお送りします。申込書は高山市のホームページからダウンロード可能ですし、市役所農務課にも設置しております。
はい、
随時受付をしておりますので、詳しくは市役所農務課までお問い合わせください。市内の飲食店やスーパー、ホテル、直売店など多くの皆さんの参加をお待ちしております。皆さん一緒に地産地消を盛り上げましょう。
申し込み書は高山市ホームページからのダウンロード、また市役所農務課にも設置しております。随時受付をしているということですので、また詳しくは市役所農務課までお問い合わせをお願いします。さて、まるごと食べんかな月間といえば、子どもたちが楽しみにしているまるごとひだの日給食がありましたね。
はい、8月31日を語呂合わせで野菜の日を中心に、今年もすべてのメニューにひだの食材を使ったまるごとひだの給食が市内全小中学校など33校の皆さんに提供されます。
はい、
地元の食材で給食のすべてのメニューを賄える地域は全国でも珍しく、子どもたちも大変楽しみにしているようです。
どんなメニューが予定されているんですか。
第1回のメニューは飛騨の夏野菜カレー、きなこタフィ、ミニトマト、飛騨コシヒカリのご飯、飛騨牛乳、それと飛騨アイスクリームです。給食センターによっては一部メニューが変更になります。飛騨牛やトマト、ナス、玉ねぎ、じゃがいもなどの飛騨産食材が使われています。また市内小学4年生のクラスには当日の給食で使用される食材の生産者さんが食育講座をして、使われている食材の特徴や栽培のご苦労などをお話ししていただく機会も設ける予定です。
はい、子どもたち楽しみにしているでしょうね。このまるごと飛騨の給食は年4回行われているということです。まあ、その他にも地産地消推進会議で企画の予定はありますか。
はい、高根町日和田高原での農家ツアーを9月中に企画しています。ただ残念ながら申し込み募集は8月31日で終了させていただきました。
そうですか。高根町日和田高原の農家ツアーというと高根コーンが有名ですが、具体的にはどういった内容になりますか。
はい、9月の10日土曜日に農家ツアーとして高根町留野原地区の農家さんを訪ねます。雄大な御嶽乗鞍岳を眺めながら、高根コーンや飛騨ほうれん草の農地を訪ね、生産者さんから育て方を学ぶとともに、収穫し採れたての高根コーンを美味しく味わうことを計画しています。また高根で育つ飛騨牛も近くで見ていただけると思っています。
ぜひ皆さんにも飛騨の農産物を知って、飛騨の美味しいものを丸ごと食べて、この暑い夏を乗り越えていただきたいと思います。
そうですね、旬の食材は栄養もたっぷりで美味しいですし、これからも美味しいものがたくさん出てきます。ぜひ飛騨の恵みをたくさん召し上がっていただきたいと思います。
はい、この時間は飛騨を丸ごと食べんかな月間というテーマで、農務課の丸山浩一さんにお話を伺いました。丸山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。